どうも、あなたの部屋のカーテン、柴山健です。
どうも、あなたの部屋の読書棟、おかよです。
はい、大な時間です。いや、わかんで。
わかる。
いや、俺もそれは一回思ったもん。
そやろ？
うん。
ちょっといいやろ。
ただちょっと読書とっていうのがちょっと聞き馴染みがないな。
そうやね。もうちょっとな。
わかんねえ。
あるやろ。
あのベッドのスタンドみたいなやろ。わかるわかる。
ちっちゃいさ、ホワンってさ、温かみのあるやつ。
残念やったな。お便りの。
お便りの。
え？
コーナー。
エコー聞かすやん。
はい。ということで、本日もお便りいただいております。はい。ということで、はい、本日1つ目は、まるちゃんからいただきました。
はい。
柴犬さん、岡谷さん、こんにちは。
こんにちは。
関東在住の高校3年生です。今回はぜひお二人のご意見をお伺いしたい話があり、お便りをお送りしました。私は今、9月に行われる高校の文化祭の準備でクラスリーダーをしています。私の通う高校は全国でも有数の文化祭に力を入れる学校で、夏休みも毎日学校に通い詰めて作業をしています。代々受け継がれてきた文化祭を成功させるためには意見のぶつかり合いや我慢もたくさんあります。私は校内大賞を取りたいという一心で準備の準備を念入りにしたり、たくさんの人とコミュニケーションを取ったり、常に計画を立てたりして一つ一つ確実に進めてきました。そんな中、ある友達が私に、いちいちそんな丁寧にやらなくてもよくない？大丈夫だよ。あなたがそんなに苦しまなくてもなんとかなるよ。と声をかけてくれました。その友達は私を気遣って言ってくれたのかもしれません。ですが、この友達の発言は私にとってとても辛く悔しいものでした。何が正解かわからない、自分にも確信がない中で身を削り、時間を割き、一生懸命やってきたことを全否定されたようで、何より自分の存在を否定されたようでした。大丈夫という言葉は本当に使い方に注意しなければいけない言葉だなぁと感じました。誰かを励まそうと伝えた言葉でも無責任な発言になってしまうこともある。お二人は大丈夫という言葉についてどのように思いますでしょうか。またこのような誰かの優しさが苦しいと感じた経験がありましたら教えていただけるとありがたいです。長文乱文失礼いたしました。これからも末永く応援しております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
高校生からの末永くは相当末永いな。
そうやな。
まだまだ
あるから、ね。めちゃくちゃ末永いな。
よろしくね。
そうやな。長いお付き合いになるね。
いやー、羨ましいな。何回も言ってるけど、俺文化祭っていうものを体験したことがないから。
何回も言ってるっけ？
何回も言ってるよ。もう、ほぼほぼ100回目ぐらいからずっと言ってんちゃうか、今まで。
あ、そう。めちゃくちゃ言ってるやん。
どうもー。文化祭やな。柴山健でーすっていう。よう聞いてもらったら言
う
てるから、ね。
あ、そう。めっちゃ雑音入るやん。
いやー、これ難しいね。というか、真面目やな。
いやー、でもこれはね、いい経験をしてはるよ。やっぱいい悩みよ、それは。
すごい、でもね、俺は、まるちゃんタイプじゃないから、
うん。
その、賞を取ろうとか、
うんうん。
めっちゃ力は入れるけど、
うん。
そういう、なんて言うんやろうな、こう、別に評価されんでもいいけど、おもろいことやろうぜタイプやったから、うんうん、すごいまっすぐでこう、もう俺のイメージもほんまそれこそ広瀬すずみたいなイメージになってるわ、今。まっすぐで。
広瀬すずっていうか、ちはやふるやろ、それ。
いや、ちゃうよ、広瀬すずやで。
ちはやふるや
ろ。いや、ちゃう、広瀬すずや。
あんたの中の広瀬すずはちはやふるや。
ね、すずちゃんもね、そう思うでしょ。
ちゃう。いや、まるちゃんですよ。
まるちゃんか。そうか。いや、難しいな。まあでも、まあむずいとこやな。これ友達によってはさ、まあ言い方によっ、まあ、大人の汚い意見言いたないな。
むちゃくちゃ左右されて
大人の、
なん
かさ、
ちゃちゃ、
そのなんかな、その、いやいや、まるちゃんがそんな頑張らんでも大丈夫やよっていうのはさ、
うん、
大人からしたらちょっともしかしたらさ、うん、嫌なニュアンスを含んでんちゃうかなと思ってま
へん。
なんか、ね、こう、ソフトに、ちょっと、もうええんじゃんみたいな。
あのね、うん、多分そっちやと思うねんな。
そっちなんかな。もうちょっとその辺で、ちょっと。まあ、確かに、ある種、そういう意見なのであれば、
うん、
まるちゃんは、その、 目標に向かってね、
うん、
こう、対象、うん、なん文化祭の対象が俺よくわからへんけど。
まあ、私もよくわからんけど。
その対象を取るっていうところに、ちょっと目をやりすぎてて、こんな大人にはね、ほんまに。こんなこと言ってるから対象取られへん
ねん。いや、ほんまやで。
ほんま、それで、その、で、ちょっと、まっすぐなとこがあるから、
まあ、だから、それで、例えば、周りのそのクラスのみんなが、同じ方向を向いて、うん、同じ力量だけ、頑張ってるっていうようなことやったら、うん、その言った、大丈夫って言った彼が、ちょっと KY かもしれへんけど、
彼なのか彼女なのか、
なんか
よう
分からへんけど、
なんかよう分からへんことはないけどな。
だから、その辺の周りのその空気感とかにもよるよ
な、うん。そう、意外とその子はバランスを取ってくれてるのかもしれへん。
かもしれへんし。
いや、みんなを代表して、もうちょっと目を向けてもいいんじゃないか、うん、ちょっと一回冷静になろうっていうことなんかもしれん。
うんうんうん。
その言葉だけをこう。
でも、うん、私もう職業柄やけども、
もう大丈夫言いまくりじゃん。
じゃあ、
逆。
大体、患者さんっていうのは自分のその疾患とかに対して、もう言ったら頑張ってる状態ね、ずーっと。
うん。
もう気張ってはるし、うん、てか、頑張ってる人に対して、私はもう大丈夫って言わへんようにしてるというか。う
ん、大丈夫って言わへんの？頑張らんでいいよとかじゃなくて？
もう大丈夫やでっていう、その根拠のない大丈夫は、絶対に言われたら腹立つし、ほんで、
まあ、その真正面からの大丈夫の使い方っていうことね。
そうそう。いや、そんなに頑張らんでも大丈夫やでっていうやり方は、いや、お前は、その、私たちがどう頑張ってるか知らんやろ、つって。
うん、
そんなやつにもう大丈夫か、そんな頑張らんでもいいよって、どの口がどう考えて言うとんねんって。
それはでも難しくない？医者の一言の大丈夫で治る人も絶対おるやん。
まあ、だから、そこは難しいとこで、その励ましの大丈夫は、大丈夫、私がついてるから大丈夫やでっていう、
うん、あ、そうなの？
それは使う。その、だから大丈夫の使い方、
私たちがいるから大丈夫ってこと、ね。
うん、みたいな、もう、何があってもついてるから大丈夫やでっていう、その、励まし方は、としては使うけども。
あ、まあ、そらな、その、なんかどっか悪いんです。大丈夫、大丈夫は、そらおかしいけど。だから、先生が用してくれるから大丈夫ですよ、とかは言うってことね。
うんうんうんうん。
なるほどな。
だからその辺はね、やっぱりちょっとのニュアンスが違ってくると、ほんまに伝わり方が全然違ってくるから、難しいよね。
難しいな。まあこれはもう、まるちゃんのその言った友達に一回話聞きたいね。
まあだからそれ、どういうな気持ちで言ったかによってだいぶ変わってくるからな。でもまあ傷ついたのはやっぱり事実やからな。だからこの子がさ、例えばほんまに、いやもう、ほんまに十分頑張ってるの分かるよって言って、うん、でも、もうちょっと気張りすぎて、しんどそうやで、そこまでせんの大丈夫やでって、
やったら、
いう感じやったら、
それやったらでも、いや、私たちもおるから頼ってや、大丈夫やでとかになるやん。そうじゃないもん、この話は。
やっぱそうやな。
わからんで、これはもう、
難しいね、
受け取った時のそのまんまの言葉かどうかもわからへんし、
ね、
それは何とも言われへんけど、
そうやな。
まあ、俺らにはちょっとわからんけども、大丈夫やって。
まあ、いやいや、今の一番かやん。
いや、わざっとや。
いやいや、もう、もう一人もリスナー減ったわ、もうこれ。
まるちゃん。まるちゃんおいで。
大丈夫。まるちゃんにはお介護ついてる。
いやいや、
大丈夫。
いやいや、
ちゃん、
ほんまに、こういう時はもう、片っ端しか芝居たるから、まるちゃん。俺が言ったやつを。名前を言う。
めっちゃ怖いや。やめなさい。
いやー、ほんまね。
まあほんまに、その、別に大丈夫っていう言葉だけじゃないけど、ね、言葉一つのその言い方とか、テンション、トーンとかによってほんまに伝わり方が変わるからさ。
これはそれこそほんまこういうポッドキャストとかやっててもあるよ。やっぱり一緒にやる人たちにはこう、なぜ自分がここまでやるのかとか、こう、みんなでこういうのをやりたいんやっていうのは伝えない、やっぱ分からんからな。で、言ったとこで伝わらんと思っても、言わんかったら 100% 伝わらんけど、言ったら 5% でも伝わるかもしれへんからね。
いや、ほんま。
その、まあ、十分言ってると思ってももっと言っていいかもしれへんし。
いや、ほんまやで。十分言ってるつもりでも、な、その 50% しか伝わってない場合なんかあるし、いっぱい。
それこそな、文化祭とかになってきたら、俺は好きやけど、そういうイベントごと。やっぱどうしても好きじゃない人もおるからな。もう勉強しようやってやつ絶対おるもん。
ほんまほんま。
体育祭の方が楽しいわってやつもおるやろうし。まあ、その辺は難しいやろうけどな。
いや、でもね、そうやってこう、大勢の中でさ、一つのことをもうリーダー的なことで引っ張っていくのって、ほんま大変やからな。それこそもう、誰が言っただの、言わんだのとか、あれが聞いてない、これをやってないとか、もうめちゃくちゃあるわけやし、まあ、それを束ねるってもう相当やからな。
それがな、でもな、最後の最後になったらもう全部がいい思い出になるからな、
ね、
マジで。
そうやね、ほんまそうやね。
ほんまに。
もうほんま青春ど真ん中やと思うで。
なあ。
いいよな
あ。さあ、もう一つ。
はい。
いきたいと思います。ぜひ、まるちゃん何やるかちょっと教えてほしいな。
あ、そうね。
うん。はい。続きましてのお便りいきたいと思います。
はい。
はい。細谷さんからいただきました。
はい。
どうも、細谷です。好きな匂いは秋の匂いです。こんにちは。昔からダゲな時間を追いかけて聞いております。すでに4週ほどしているのでしょうか。いつも楽しいラジオありがとうございます。今回お便りを送ろうと思ったのは、柴犬さんと岡谷さんの気持ちが理解できたんじゃないかなと思ったからです。というのも、最近 YouTube に動画を投稿し始めたり、生放送で視聴者さんと喋りながらゲームをしたりする活動を始めたのです。ネットの向こうに、ネットの向こう側にいる人たちをワイワイし楽しく喋れたらなぁくらいのつもりで始めたのに、いつの間にか多くの方に応援されるようになり、ついにはゲームや小説を何本も送ってもらうようなありがたい状況になってしまいました。本当に感謝の気持ちしかありません。そしてふと気づいたのです。この気持ちは柴犬さん、岡代さんがラジオで普段からおっしゃっている気持ちではないのかと。自分たちが楽しくやっているだけなのに、周りの人も一緒になって楽しんでくれる。そんな嬉しいことって人生で一度あるかないかの、とてもありがたくて嬉しいことなのだと思います。ただ、この気持ちを共有したくてお便りを送らせていただきました。いつも楽しいおしゃべり聞かせてくれてありがとうございます。これからもゆるゆると配信楽しみにしています。それでは、See you! ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、ついに、リスナーから YouTuber が生まれましたね。
そうですね。
ねえ。
すごいね。
まあでもまあまあ、そのまんまの気持ちですよ、ほんまに。
いやー、ほんまに。
俺らがケラケラ楽しい言うて、笑うてんのを一緒に楽しい言うてくれたら、もうこんなことはないよ。
いや、ほんまやで。
ねえ。なんやろうね。俺らがお腹いっぱいになったら、みんなもお腹いっぱいになるみたいなな。なあ、しっくりきてんやん。
いやいや、いい例えやと思いますけど。
まあそんなことでね。続きまして、さくちゃんのパパさんからいただきました。
はい。
しばちゃん、おかやちゃん、お久しぶりです。週5の配信大変だと思いますが、体調管理に気をつけて末永く配信されることを願っています。ところでおかやちゃん、チョコレート検定はどうなったんですか？やっぱりこの話題は番組にとって触れてはいけないのかな？他のリスナーさんのことを考えるとやはり、そこをあえて聞きたいのでよろしくお願いします。ではまた秋頃にということでありがとうございます。
ちゃうやん。めちゃくちゃ熱いチョコレート検定の回取ったのに。
いや、配信してると思うで。
してへんわ。
え、マジで？
いや、ほんまにあれだから、ちょっとここあれやけど、その、もううちうちの話もう嫌時期あったやん、自分が。
あれ、オールカットにしたんやったっけ？
もう、だから流されてないから。
あ、そうなんや、うん。それはちょっと記憶にないな。
いやいやいやいや。
配信したんじゃないですかね、多分ね。
してませんがな。
チョコレート検定は、受かったんですよ、ね。
いや、受かりましたし、ギリギリで。
あったな、そんな。
ただもう、前すぎて何の熱もないから今すん、そん、何にも喋ることないけど。
うん。とりあえず、まあ結果として受かったよっていう。
まあ受かりましたんで、
うん、
チョコレート検定の。
うん。好きすぎて、鈴木健人君の名前で言ってる。チョコレート検討言うてんもん。
よう拾ったな。あの、スペシャリテになりましたわ。
はい。
はい。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ということでね。
いえいえ。
次回はあるのか。以上。
あるのかないのか。
これまでのお送りは、柴山健でした。
終わるやん。どうも、おかよでした。
こんにちは。
こんにちは。
これは何を作っているんですか？
私たちはイチジクを作っているのよ。
すごい数ですね。
この一つ一つ私たちは愛しているのよ。鈴木さんはとてもイチジクのことを理解しているわ。
お母さんの肌もイチジクみたいにピチピチですね。
そりゃそうよ。私はまだ13歳だもの。
愛知県三州フルーツ工房。